DCM Presents Studio Smoky
Studio Smoky MC の恋愛相談家アシでございます。
はい、カロスです。誰が恋愛相談家
しか願
いや、そういえばなんか、
はい、
先日、
はい、
炭治郎先生を囲む会、
はい、
ちょっとね、
アシ
さんと、
ね、
はい、今期高さんと僕で、はい、まあ、お伺いしまして、はい、そこで25名ぐらいですか、
はい、
大盛況で、
大盛況でしたよ。
で、その中に女性がね、
はい、
5人ぐらいいらっしゃって、
はい、
で、なんとなんと、スモーキーのリスナーさんがその2名、
はい、
お二方いらっしゃって、
はい、
大笑いしたのが、
はい、
アシさんが、
はい、
そのうちの1名の方に、
はい、
必死になって自分のキャラの弁明をしてたっていう、
は
い、
そうですよ、あのカルロスっていうやつにね、これはキャッチだからって言われて、僕は心が綺麗な人間
必死になって弁解してましたよね。
もう弁解してましたよ。
あれ1時間ぐらいもうコンコンと話してましたよね。
もうしつこく、あの
もう笑っちゃって笑っちゃって
呪文のように洗脳するかのようにずっと話してましたよ
ね。でしたよね、
はい、
まああの話がね、果たして伝わったかどうかはちょっと僕は定かではないんですけど、
ちょっと手応えはなかったなと
思って。なかった、うん、まあまあそうですよね、はい、まあそれはさておいて、
はい、
今日はね、ちょっとビッグゲストをお招きしてまして、
いや来ていただきました、
はい、
実際のゲストハウス、
はい、水出さん、はい、ヘルスブレックの水出社長ですね、
はい、
あのネパールからまあ一時帰国されてて、
はい、
まあ、ちょうど今ネパールがね、いわゆる冬のシーズン、
はい、
これからまあディープシーズン迎えるということもあるので、はい、まあ、そのプロモーションも兼ねてね、日本に一時帰国されてますけど、まあ年末にオープンされたその富士山ゲストハウスのね、
はい、
やっぱりお話っていうのはお聞きしたんですけど、それ楽しかった
ですね。そうですね、僕たちも一回、はい、あの飲んだ席とかで、いつかみんなでゲストハウスとかバーとかやってみたいねっていう
ね、毎回言ってますけど ね、
それ もう
やっちゃった、やっちゃってるわけですからね、大丈夫ですよね、
はい、一声ちょっとかけていただきたかったな
何言っちゃってんだよで、まあちょっとね、はい、今年は割とその連休が長いので、
はい、
ちょっとネパールはね、行くだけで1日丸1日かかるよって話だったんですけど、はい、まあまあ割と今年の、うん、あのいわゆるカレンダー見てると、
はい、
まあ行きやすいんじゃないかなという
のがあるので、まあ5月9月で行けそうなプランをちょっとご提供したいな
と、そうなんですよね、まあ、その中の一環にね、ちょっとネパールもし候補に上がるんであれば、はい、ぜひ水出社長のねゲストハウスもやっぱりぜひ、あの宿泊の場所としてね、
そうですね、
まあ候補として挙げていただければいいかななんて思って、
はい
はい、今日の配信をお届けしたいなと思います。
はい、
はい、どうぞお聞きください。
聞いてください。
はい、はい、カルロスです。
アシです。
どうもどうも。
かつてのビッグゲスト再来、
いきなりそこに行きます。
はい、
はい、ちょっとなんか話してから行った方がいいかなってなんか今日あれだね
、はい、
先走ってるね。
先走ってます、
はい、
そうです
ね。なんかいいことあったの？
いや、悪いことしかなかった、今日テンションを上げていかないと、
うん、
ちょっと保てないぐらいちょっといろいろなことが今日ありすぎて
俺もいろいろあったのに今日
そうですね、
はい、
取り忘れするぐらいです
ね。そうね、ほんとごめんね、もうほんとにほんとすいません。今日のゲスト、
はい、お久しぶりです。ネパールからエベレストトレックの水井です。
はい、いらっしゃいませ。おかえりなさい。
はい、ただいまです。
ただいまさ、今ちょっとネパールがね、あの冬ということで寒いんで、まあ、日本も寒いです
けど、日本も寒いですね、
まあ、シーズンオフということでね、
シーズンオフで日本に 一時帰国してます。
そうですね、プロモーションも兼ねて、まあ
はい、
一時帰国されてるってことなんですけど、前回ねご覧いただいたときは、はい、あの僕がそのタイに、
はい、
パタヤですね、詳しく言えばパタヤに行く前の、
ね、
まあ、パタヤといえば僕がちょっといろんな思い出が
事件が、
ね、いろいろあります
ね。楽しく拝聴させていただきました、ネパールで、
まあ、あんなこともありましたけど、
はい、
まあ、パタヤの何たるかというのを、まあ、イサラさんとね、
と
共に、
はい、
あの水出さんにあのご教授いただいたんですけど、はい、まあ、それ以来ですから、あれが僕がパタヤに行ったのは7月、
そうですね、7月ぐらいですね、
はい、だからその前なんで、はい、まあ、約10ヶ月ぶりぐらい、今3月ですから、
そうですね、
はい、
10
ヶ月
ぶりぐらいですね、
ぶりぐらいですかね、なりますよね、まあ、それ以来ちょっとお会いしてるんですけど、はい、でその時にちょっとお話しされてた、
はい、
新しいビジネス、
はい、
あのネパールにゲストハウスを建てたいんだよと。
はい、日本人宿を建てました。
そういうことです。あ、建てちゃったんですか。
建てました。
あ、いつオープンですか。
昨年の2014年の12月6日にオープンです。
出来たてのほやほやですね。
おめでとうございます。
大丈夫なんですか、今そんな時に日本に来てて
オープンしてね、数ヶ月しか経ってないのに、はい、オーナーは日本でこんなとこにいます。
大丈夫
うん、まあ、頑張ってもらうしか。
あ、今そうすということは、その信頼できる部下が今ネパールにいるという。
あ、そうですね、あの旅行会社をやってた時から、
はい、
ネパール人スタッフが、2人いますので、 彼らが引き続きゲストハウスのスタッフをやってくれるということで。素晴らし
いですね、
はい、
ゲストハウスをおやりになる前にね、はい、そのトレッキング会社、まあ、今もされてますけど、いつかしたらその、はい、どうしてもトレッキング会社ってのはそのシーズナリティがあるので、
そうですね、
そのスポットでしか雇用ができない、はい、要するに通年雇用ができないっていう、ね、はい、悩みがあって、でゲストハウスやるその大きな動機の一つに、やっぱりネパールの人に雇用をね、
そうですね、その
通年で持たせたいっていうのを言ってらっしゃったじゃないですか、
はい、
でまあ、その夢が一つ、まあ、叶ったという形だと思うんですけど、
そうですね、もうちょっとね、安定してきて、もうちょっと雇用する人数を増やせればいいんですけども、今はまだね、旅行会社の同じ人数で、やってもらってるので、彼らの負担が大きいんですけども、
そうですか、
はい、
ちなみにその場所はどういうところ？
場所はですね、はい、ネパールのカトマンズ、
はい、
首都ですね、カトマンズにタメル地区っていう繁華街があるんですけども、
はいはいはい、
そこに、昔から日本食レストランおふくろの味というところがありまして、
おふくろの味、
はい、
そこのビル看板は日本語の看板でしたよね、
日本語の看板です、
そうですよね、
はいはい、そこの上の階、2つ上の階に、はい、2フロアぶち抜きで、
おお、
はい、
基本ドミなんですか？
いえ、個室もね多少あるんですけども、
あるんですね、
はい、ただね、前オーナーさんが住んでいた場所をそのまま借りてるので、はい、ゲストハウスとしてはちょっと変な作りになってて、すごい広い部屋なんですよ、
うんうん、
そこを、個室とドミンと、
はい、こう仕分けてるわけ
ですね、仕分けて、
なるほど、そうですね、
これから今年1年ちょっと、はい、リフォームしながら、
はいはいはいはい、
居心地のいい宿にしていくようにね、
そっか、
作っていくっていう、これから自分で楽しみながら作っていきます、
それはいいですね、
はい、
なるほどなるほど、そうですか、
でもタメルって言ったら、うん、もうカトマンズに行く方だったらもう必ず絶対行く場所です、
あ、そうですか、
本当にタメルっていうのはもうその規模は全然違いますけども、一番 そのカオさんだったりスクンビットと同じようなバックパッカー街の、
あ、そうなんですか、そうするとその辺りってそのゲストハウスの激戦区でもあるんですか？
激戦区でもあるん
ですか、
ね、
激戦区です、すごい多いですね、
多いですか、
はい、
僕よくわかんないですけど、そのネパールでその日本人オーナーのゲストハウスっていうのは多いものですか、
は
い、
日本人オーナーは少ないんですけども、日本人がね比較的行くゲストハウスはパラパラあるんですよ、
うん、
ただまあ純粋に日本人がオーナーで、日本人だけ、のほとんど日本人っていうお客さんのところは少ないですね、
そうなんですか、
はい、
そのネパールの公用語ってネパール語、
ネパール語ですね、ですね、はい、
で英語は通じるんでしたっけ、
英語はほとんどの人が通じますね、
あ、そうですか、はい、じゃあまあまあ安心感はありますよね、
英語さえできれば問題ないですし、ネパール、うんうん、カトマンズタメルだけだったら日本語だけでもほとんど大丈夫ですね、
嘘、
はい、
本当ですか、
日本語で話してたらどっかから日本語話せるやつが出てきます、
なんかそれ前コンちゃんから同じようなこと聞いた覚えが台北行けば日本語で話せたら誰か助けてくれるみたいな、
はい、
第二、学校で習う第二言語とかが英語の次が日本語とかなんですか、
いや、学校では習わないんですけども、もともと、はいはい、トレッキングだとか山登りで日本人がたくさん来ていたので、その名残で日本語を勉強するっていう学校とかも多いですし、一回習っちゃったら、ね、なかなか忘れないもんなので、
まあ、商売
になるからってなるんですね、はい、日本語を勉強するネパール人は多いです、ペラペラの人も多いですね、
そうなんですか、
はい、
じゃあ割とまあ日本人に対するその親近感というか、
そうですね、行きやすい
見方は、まあ、よく見方をしてくれるということですよね、はい、なるほどなるほど、まあ、そんな中でまあある意味希少価値のある日本人オーナーの宿を、
そうですね、やっぱり初めて外国に行く方とか、
はい、
そんなに外国慣れてない方が、日本から飛行機でネパールに到着した時に、全て日本語で、こと足りるゲストハウスっていうのは少ないので、
ですよね、はい、ましてや、まあ、中にその山登り、まあ、トレッキング目当てで、
ね、
来られる方もいらっしゃるでしょう、
はい、
で、どうですかね、まあ、トレッキングと言いながらもやっぱりそのアクシデントがね、
はい、
時にはないとも言えないし、もっと言えばやっぱりコーチなんで、
はい、
体調崩しやすいじゃないですか、
そうですね、
そう考えるとまあまあできたらその日本語で何かこうケアできる人が身近にいた方が安心安心かなという気が
します、ね、そうですね、カトマンズにね旅行会社の時もそうですけど、拠点が一つあるだけで、何かトレッキング中に、アクシデントがあった時も、カトマンズでケアできるっていうのは、はい、魅力の一つだと思います。
なるほど。ちなみに水井さんがゲストハウスオープンされて、
はい、
当然そのこういう人に来てもらいたいなとか、要するにターゲットですよね、要するに、はい、さっき言われたみたいにそのゲストハウスの激戦区じゃないですか、
はい、
でそうなると必然的にその、まあ、誰でもいいから来てちょうだいよってわけにいかないですよね、ある程度こういう人だっていうのが、
そうですね、やっぱり 旅行会社やってますので、はい、日本からねお休み短いお休みでも、うんうんうん、効率よく回りたい方、
はい
はい、カトマンズで到着して、自分でいろいろ手配すると時間もお金もかかりますので、そういうのはもうメールで、やり取りできて、
なるほど、
日本から来たらすぐもうトレッキングに行ける方だとか、そういう方が、ね、いらっしゃるとこちらも、うん、いろいろやりがいがありますし、
ね、
ネパール人のガイドポーターいっぱい取り揃えてますので効率よく、観光なりトレッキングなり行けると思います。
そうですよね。でちょっとここでその富士山ゲストハウスね、うん、今度お建てになったその宿なんですけど、ちょっとその辺の宿の設備に関してお聞きしたいんですけど、
はい、
今ちょっとアッシュさんがね、
はい、
ホームページをご覧になってますけど、
はい、
広いです。
広いです ね、
どういうその建物の設備の形態になってますですかね。
そうですね、はい、ビルディング、はい、丸々っていうゲストハウスも多いんですけども、うん、僕のところはその中の、3階4階をゲストハウスとして
展開
して
ますね。
はい、全部で5階建て
です。5階建て、はい、
はい、で、その中の、4階と5階ですね、
はいはいはい、
で2階に日本食レストランのおふくろの味という店舗
があって、はい、
3階にコリアンレストランが入ってて、で4階と5階に、客室と、はい、あとガーデンですね。
あ、屋上、
屋上ガーデン、
これがガーデンですかね。
これガーデンです。
おお、すげえ、は
い、めちゃめちゃすごいです
ね。そこでね、バーベキューとか夜ねみんなで食べれたらと思いますね。
なるほど。そのなんですか、おふくろの味っていうのは日本食の
食、日本食レストランです。はい、美味しいですね。カトマンズはもともと日本から登山に来る日本人のお客さんが多かったので、行くとき帰るときに疲れてるのでね、日本食が食べたいって人のニーズに合わせるように日本食レストランがもともと多いんですよ。
そうですか。
その中で老舗のおふくろの味っていうところで、
そうなんですか。
でゲストハウスに泊まってるお客さんもね、注文いただけたらおふくろの味から、ゲストハウスまで持ってきてくれますので。
ああ、そうなんですか。
はい、もう宿にいながら、日本食食べれますね。
なるほど。ネパールといったらやっぱりカレー味の料理がほら、ね、
多いですね。
多いですよね。だからカレー味にちょっと飽きてきたら、
はい、やっぱり疲れてくるとどうしても胃腸も弱ってきますんで ね、
そうですよね。
日本食優しい味が食べたくなりますね。
そうですね。まあ、そういう意味ではまあまあ、はい、その同じフロアに、まあ、フロアというか同じ建物にね、
ありますんでね、
日本食レストランがあると非常に、はい、まあ、使い勝手はいいですよね。
そうですね、安心できますね。体調悪い時もおじやとか作ってくれます
から
ね。
あ、本当ですか。
はい、
そんな傘の
聞くんだ。漫画もありますからね。
これなんで漫画多いんですか。
漫画ですね、はい、ゲストハウスをやる前に旅行会社だけやってたんですけども、その時にも漫画喫茶っていう形で、
あ、そうなんだ。
僕がね、せっせと日本から運んできました。
はい、あ、本当ですか。
はい、今1000冊以上超えて、もう少しで2000冊になりますね。
あ、そうですか。はい、それって仕入れとかどうやるんですか、漫画。
いや、もう日本で、インターネットとかで買って、オークションで買ったりして、で運がいいことにね、はいはい、中国系の航空会社と20、
はい、
荷物が23キロを2つ乗せられるので、はいはい、1回に46キロ、で僕が日本から3、4回、1年で3、4回往復しますんで、それだけでも大量に持ってきますので、
ね、手持ちなんですね。
ハンドキャリー、
全部ハンドキャリーです。あとたまにね、友達だとか、はい、お客さんで持ってきますよって方がいたら、はい、持ってってくれるっていう、はい、その場合ね、空港に宅急便で送って、ま、はい、空港でもうキャリーに乗せて、そのまま航空会社に預けるだけでネパールまで持ってきてくれますんで。
漫画は今の絶賛募集中ですか。
絶賛募集中です。
ああ、じゃあ聞いてる方でちょっとなんか
ぜひご連絡ください。漫画
を提供できるかって言ったらね、
はい、
進撃の巨人の最新刊とか、ワンピースの最新刊とかですね。
やっぱりブックオフじゃ売ってないんでね。
なるほどな。
まあ、ワンピースはもう全巻僕の趣味で集めてます
ね。ああ、そうなんですか。
へ、
は
い、
すごい。
そうするとあれじゃないですか、バックパッカーとかで行って、うんうん、ワンピース1から読み始めて、当分出てこない。い
や、1週間は沈没しますよね。
漫画読みに行っちゃったから、
はい。そうですね。一時期流行ってた、外こもりっていう。
ああ、はいはいはいはい、はい。
日本でね、こもると家賃高くて、生活できないんで、はい、ネパールで1ヶ月こもってても、1万円、2万円でこもれますからね。
なるほど、なるほど。
快適ですね。
ゴルゴ13とこれでも最後ですよ。
それがですね、あるんですよ。
マジですか。僕行こうかな。海外で日本の漫画を読める、
ね、
優越感っていうんですかね、なんていうんですかね、感じを捨てる。
そうなんですよね。
一回読んでた漫画でも読んじゃいますよね。
ああ、わかるわかる。 ちょうどね今の時期って、はい、ゴールデンウィーク、まあ、今年は
もうすぐ、
はい、ゴールデンウィークがはたびが5連休になるんですか、あ、
そうなん
ですか、すごい長いですよね、はい、で前後に休暇とか取っちゃうと結構長い有休、あの連休になるっていうね、今年は割と
カレンダーいいですね、
はい、カレンダー的にすごくいいんですよ、
は
い、
そうすると、はい、タイのようなその近距離、タイ、はい、台湾、香港のような近距離から、はい、もう一歩
そうなんですよ、
深いところができるってことですね、
いける可能性高くて、はい、でましてゴールデンウィークのあたりでネパールはベストシーズン近くなってきます
でしょ、そうですね、
はい、でここでちょっとね以前もちょっとお聞きしたんですけど、ネパールに行くため の, そのアクセスをもう一回ちょっと説明してもらっていいですかね、
はい、まずね安い、
はい、
飛行機のチケットでしたら、はい、大体4万円後半から5万円ぐらいで、はいはい、往復航空券、中国系の、航空会社になるんですけど、中国東方、はい、中国南方で、はいはい、そのぐらいの値段であります。
イメージとしてはどっちがマシですか、僕南方航空の方がまだマシかなと思っちゃうんだけど、
ね、はい、中国南方、はい、関東から行くと中国南方の方がいいかな、はい、
ですよね、
はい、で関西からだと中国東方の方が乗り継ぎがいいかもしれない、
なるほどなるほど、
はい、
南方がどこ経由になるんですか、
いや、南方も東方も上海が多いですね、
は
い、
あはあはあ、
上海で一回乗り換えて、はい、今度は昆明っていうところで一回乗り換えて、はい、で、ネパールに行くことになります。
2回トランジットがある、
はい、2回トランジットがあります。
でそれがでもまあ一番なんつうんでしょう、うん、乗り換えとしては楽、
はい、楽ですね、で、はい、年明け、2015年春から、新春からですね、今度日本から上海に行くの変わらないんですけども、はい、うんうん、上海から昆明に1回寄るけども同じ飛行機でカトマンズに行くっていう
こと、ああいいじゃないですか、
はい、もうできました。
乗り換えないで行ってるわけですよ、ね、はい
はい、1回降りないといけないんですけども、あの国内線から 国際線に変わるとか、1回降りるんですけども、はい、ロスが少ないですよね、乗り継ぎ時間が1時間とか、
なるほど、
はい、
ちなみに南方航空がスカイチームのアライアンス、
そうですね、
ですね、で、はい、東方航空がワンワールド
だったかな、
思いますね、
はい
はい、なのでデルタをたくさん乗る方は南方
航空、南方の方がマイルがたまります、
はい、で、はい、JAL 系の方は、東方航空がいいかなという感じですかね、
はい、
はいはいはい、なるほど、でそうすると、ちなみに、まあ、成田から、ネパール、
はい、
カトマンズまで乗り継ぎ2回をして大体何時間ぐらいで行くんですか、はい、
それがですね、大体24時間前後です
1日かかっちゃう、
1日かかります、
なるほどなるほど、
まあ、乗り継ぎによって昆明で、はい、一泊になるか、はい、上海で一泊になるか、
はい、
さっき言った乗り継ぎが短い方は上海に一泊になるので、うんうんうん、乗り継ぎがいいと夕方、うんうん、成田か羽田から上海に行って、一晩上海で泊まって、
はい、
次の日の朝に、上海から昆明に行って、お昼ぐらいに昆明からカトマンズに到着します。
なるほどなるほど、
なので上海観光をしたければ、うんうんうん、その便を取った方が、
はい、そういうことですよね、そっか、そこでもあるんだ、
あとカトマンズ自体が夜が早い街じゃないですか、
はい、早いです、
だから夜とか夕方に着くとあっちゅう間にその日終わっちゃうと思うんで、
意味ない、
夜9時になるとほとんどの店閉まりますね、
本当に、
はい、
そうなんだ、
歩ける感じでもないですよ、その街の街灯とかも真っ暗なんで、
本当
人が住んでる人は少ないので、みんなビジネスでお土産屋さんに働きに来たりしてるので、そこに住んでる人は少ないんですよね、
そうなんですか、
はい、
そうすると、まあ、行き帰り含めて、まあ、途中 の, そのトランジットの場所で少し楽しむぐらいがちょうどいい、
ね、はい、上海に夕方に着くの で, で夕方から一回外に出て、上海観光、美味しいもの食べて、
はいはいはい、
で次の日の朝にまた空港に戻って一泊泊まって、
はいはい、なるほど、
それが一番効率的かもしれないですね、
そうすると、まあ、プードンでも、ね、ホンチャオでも
アクセスはいいんで、バンドでもいいですか、
バンドのあたりは平気できますからね、
いきますね、
はい、まあまあまあ多分大方成田から出ると一回どうですか、プードン、
はい、
ね、プードンからバンドまでタクシーで1時間ちょっとぐらいですよね、
はい、
だからそこで、そうですね、トランジットどれぐらい時間あるんですかね、
一泊かかるので、
はい、
大体10時間ぐらい
ですね、じゃあ行って飯食ってプラプラ遊んで、
はい、
まあ十分いい感じですね、
はい、シャワー浴びて、
はいはいはい、ですよね、そっかそっか、 で、カトマンドゥに着いて、
着いて、
はい、そこから、
そこからですね、スタジオスモーキーのホームページにですね、はいはい、リンクを載せてもらえますので、はいはいはい、そちらの方で、富士山ゲストハウス、はい、ネパールっていう、はいはい、ところを見ていただけると、空港から、はい、ゲストハウスの行き方まで載ってますんで、
そうそう、車でどれぐらい、
タクシーで、はい、値段的には、はい、600円、700円。
なるほど、時間で。
時間的には1時間ぐらい。渋滞にはまなければ1時間かからないですね。で、全部写真付きで行き方載ってますので。
うん、そうですか。
はい、ゲストハウスついていただければ、僕のスタッフも日本語できます
ので。ああ、そうなんですか。
はい。
ネパール人のスタッフの方。
ネパール人スタッフです。
すごいですね。はい、へえ、素晴らしい。
頑張ってますね。
はい、そんで、まあ、5月、うん、まあ、季節がいいんですけど、まあ、トレッキングもまずいいですよね。はい、あと、そ、ね、そのネパールのトレッキング以外 の、 そのなんか楽しみ方って何か
ある
ん
です
か？
カトマンズ自体が、はい、世界遺産なんですよ。
お
なので、カトマンズ盆地の中だけでも、はい、1日1個の遺跡に行っても、
はい、
3日4日楽しめますね。
おじゃあ結構たっぷり楽しめますね。
楽しめますね。
おうおうおう、
まあ、全部ね、タクシーでぐわーっと全部回ってしまっても1日に2日楽しめますので、
はいはいはい、
カトマンズだけじゃなくて、そこから、はい、まあ、トレッキングは時間がないって方も、
うんうん
うん、チトワンっていうジャングルの方も行けますし、ネパールの第二の都市のポカラに行って、
なるほど、
はい、綺麗な山を見るのも、はい、おすすめです。
あそこ の、 カトマンズのスワヤンプナートでしたっけ、
はい、
あそこ僕かなり好きです。
あ、
結構階段が急で高いところまで上がっていって、まあ、カトマンズの街がこう一望できるようなところにスキューバ、仏塔がちゃんとなって
る、はい、そうですね、東京で言ったら高尾山みたいな感じのところなので、お手軽に登れるんですけども、結構いい景色が見えたりしますね。
今改めてちょっとゴールデンウィークのカレンダーをですね、
はい、
確認したんですが、29日の祭日がこれ水曜日なんですよね、
はい、
で30日1日が木金ですよ、
はい、
でこれ、まあ、
はいはい、
まあ平日になりますけど、で2日から6日までが4連休の、旗日、
はい、
で7日8日が木金なんですよね、
はい、
でつまり30日1日と7日8日この4日間休暇を取っちゃえばですよ、
はい、
これ何日間のこれ連休なんだろう、12連休
ですね。
ですよ。
ちょっと
ってことはこれ
12エベレストが見えるんじゃないか。
ネパールに行って楽しめる、
はい、楽しめますね。
十分日程になりますよね、
はい、自分の肉眼で、はい、エベレストを見るには十分の
十分ですね、
はい、
まあ本当行きと帰りでね、はい、まあ、おのおの1日ずつ使うわけですから、はい、まあ、実質ネパールに滞在するのは10日、まあ、10日弱ですか、はい、なりますけど、これ結構行ける予定組めますね、これ
組めますね、
は
い、ちょっとね、ベースキャンプまでは厳しいですけども、
はいはい、
その手前にあるナムチェバザールだとか、カンボチェからでもエベレストは綺麗に見えますので。
なるほどね。5
月って、はい、季節的にはどんな感じですか
ね。5月はですね、はい、もう少しで雨季ですよって時期なので、雨季の
最後、
寒季の最後ですね。
じゃあ見れる、
見れます
可能性が高い、
ね、高いです。
すごいな、
はい、
私が行った時はそのナムチェバザールシャンボジェでもう曇ってた
の、ね、
でもう泣く泣く帰ってきた、
はい、
予定がもうないので、もう一日余分に滞在することもできないので、結局あそこまで行って見れないので泣く泣く帰ってきた。季節も大事ですよ。
大事ですね。
今回はね、今年はね、割とその、まあ、5月の、まあ、4月5月のゴールデンウィークに加えて、はい、あと9月のいわゆるシルバーウィーク、
すごいみたいですね。
これも結構な連休なんですよ、
はい、
これもね、4連休が多分2週連続で続くんですよね、確か。
へ
ぇ、はい、なので、これをつなげてしまえば、
はい、はい、
国民
えらい休みが取れるっていう話ですよね、これ。
あ、本当ですか。
はい、
だから24、25休めば9連休
ですか。そうなんですよ、はい、なので、はい、この5月を逃せば、はい、9月のシルバーウィークの連休っていうのもあり得るわけですよね、
はいはい、
もうまあ、9連休だと、
うん、
もう あの行きと帰りで1日半日使ってもいいやっていう気にはなると思うので、ちょっとあの例のざっくり工程を作っていきますが、はいはいはい、ネパールポカラとかも
結構行けますね。
そうするとまあネパールの予定なんか結構くそく
バッチリバッチリですよね。これちょっとゴールデンウィークね、本当にあの今旅行のその計画立ってる方ね、
はい、
ぜひちょっとネパールをちょっと候補に挙げていただいて、
ぜひよろしくお願いいたします。
でその旅の仕方はね、まあ、当然そのいろんな人それでありますけど、やっぱり勤め人のね旅のやり方はやっぱりね、時間をやっぱり金で買えるのがアッシュさんのポリシーなんです
よ。効率がね、はい、やっぱり大事ですからね。
効率よくいいけど、はい、まあそれはそうですよね、
う
んうん、で睡眠時間は移動中に取れと、は
い、そう
これ基本ですよね。
みんな頑張りますよね。
まあその景色がいいところで睡眠を持っていっちゃうと残念なんですけど、あす、ね、まあ夜の移動とかだともう別に寝ててもいいんじゃないっていう、
まあ、ましてやほらネパールさっき今のお話だったら夜が早いっていうことですね。
早いですね。
ですよね。だから夜、はい、もしあの夜間に移動できるんだったら移動して、それから寝ておいて、はい、で朝の早い時間からまあその雄大な自然を楽しむと、
はい、
いうのがやっぱりネパールの報道なんでしょうね。
そうですね、
ところでネパールでお姉ちゃん遊びってできるんですか？
ネパールのお姉ちゃん遊びはあんまりおすすめできません。
あ、それはレベルの問題ですか？
レベルの問題です。あのカーストの問題なんですよ。
あ、そっか。
あの全て、ね、ネパールの職業はカーストで決まられてるので、生まれ持ってあのそういう商売に就く方はもうずっとその商売なので、
あ、そう
なんですか。あの可愛い子とかが、はいはい、あのその職業に就くことができない。逆に言うと、
はい、でもうなんていうかそのファミリービジネスみたいなもんですか？
そうですね、はい、もう鍛冶屋の息子は鍛冶屋
と、
はい、
じゃあそこは期待した方がいいのかな。
あとはその、はい、タメルのマッサージ屋さんがある、ガチマッサージ屋さんがあるんですよ、
はい、今キラリと光った風俗冒険家のね、
おーっと光った、ね、いやガチのマッサージ屋さんが普通にあるんですけど、
はいはいはい
は
い、
私が行った時は、ええ、あのどうですかね、30ちょっとぐらいかもですかね、めちゃめちゃ巨乳のおばちゃんが来て、
ちょっとピクンと来てる俺。
でもね、ウエイトがあるんで、はあ、マッサージめちゃめちゃ効くんですよ、体重乗っけてくれたら。
いいじゃないですか。
で、こう仰向けになった時に、はい、その体揉んでもらってる時に、はい、肩を揉んでもらってる時に、は
い、
胸がこう自分の上に、
あ、いい、いいね、
胸が
それ
もう谷間が見えてるだけじゃないんですよ、
いい、
あの胸がもう自分の胸にこすれてるんですよ。
あ、いいね。
それぐらいなんですよ。
それ言っちゃったんですよ。
で、結局、だから、はい、やっぱね、行ってきちゃうんですよね、なんか。それで、スペシャルどう、スペシャルどうって言われるんですよ。
じゃあ、当然、
OK。ありますね、
はいはい。うんって言っちゃいました。
いくらぐらいかかりました
か？千、千ルピー。ルピーですよ、
ルピーですね。ネパールルピー。
おいくらぐらいですか、日本円で。
今で言うと、1200円、1200円ぐらい。
安っ。
手こき。
安っ。十分ですよ。
はい。
もうちょっと出すと、2000ルピーぐらい出すと、はい、あの、まあ、もうちょっとサービスがあるかもしれません。
ってことは、はい、そのガチ佐島に行けということですか？
いや、だからガチ佐島なので、はい、やってない人に当たってるんです
よ。あ、そうか、
そうなんですよ。行ってみないとわからないのがあって、うん、マッサージ屋さん何軒か行って、うん、可愛い子探しても、うん、その子がそういうサービスをしてるかどうかはわからないし、
なるほどね。
で、ボスに話を聞かないと、うんうん、あのまず英語が通じない。
あ、
その子に直接英語で話しても その子は英語が話せないことが多いですね。
なるほどね。それはちょっとまあ事前に下調べると、
そうですね、まあ行ってみて、
当たるも発見、外れも発見みたいな、
はい、マッサージだけだとね、あの500ルピーぐらいで、
500円ぐらい、
そうですね、500-600円、
500-600円、
はい、
安いな。1時間、
そうですね、あの、まあ、一通りって形ですね。
マッサージじゃうまいですか？
僕レベル高かった。
あ、本当に、
まあ、そのお姉ちゃんが、
はいはい、
そうです、まあ、カットが良かった
ので、おっぱいマッサージで夢中だったんじゃないの？
本当にあのエベレストの疲れがこう飛ぶかのような、ね、
そのエベレスト、
ね、人によりますね。やっぱり
その人は本当にエベレスト、
うん、僕のエベレスト
あとはね、あの純粋にマッサージをされたい方でも、あのガイドブックとかを見て、はい、目の不自由な方のマッサージ、ーちょっとねレベル、はい、マッサージのレベルが低くなっちゃうんですけども、あのちょっと支援っていう形で、はい、その子にお金を落とそうっていう形のお店もありますので。
なるほどですね。あとその頃 そのネパールの美味しい食べ物って何ですか？
そうですね、雨季にもうすぐ近くなってきて、雨も、パラパラ降りますんで、はい、フルーツ系が、
うーん、
はい、出始めます。
ネパールのフルーツ何がいいんですか？
その頃はまだ早いんですけど、はい、マンゴーとかは美味しいですね。
です
ただちょっと早いので、
マンゴーって山にできるの、
もっと南のイメージでした
ね、うん、いやそれはですね、ネパールはちょっと行ったらもうすぐインドなので、もう暑いところも近いんですよ。
そうなんだ。
カトマンズからは特にもう 2,3 時間行ったらインド国境なので。
あ、そうなんですね、
はい、でそっちから、自転車で帰国来ますんで。
いやそれでやっぱインド文化の影響強いですね。
強いですね。
さっきのクラスの話じゃないけども、
はい、インド人もいっぱいいますからね。あ、ちょっと注意しなきゃいけないところもあります。
なるほどですね。これはちょっとぜひね、このゴールデンウィーク、あの長い休みが取れる人も多いかと思いますんで、
はい、
ぜひちょっとあの旅の検討のね、一つネパールを入れていただいて、
はいはい、お泊まりは富士山ゲストハウス
みたいな感じで
よろしくお願いいたします。
富士山ゲストハウスでメディテさんがネパール人のスタッフと共にお待ちしてます、はい、ということで。
お待ちしてます。
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので、
今来たかもたまに脱ぎます
スタジオスモーキーアットマーク gmail.com、皆様の、ご連絡をお待ちしてます。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。